もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
57歳です。
結婚してます？
はい、しています。
ご主人何歳ですか？
59歳です。
お子さんは？
3人います。
はい。
娘が29歳。
はい。
長男が、24歳。
はい。
次男が21歳です。
はい。で今5人で暮らしてるんですか？
下の2人は他県の大学に行っております。
あ、そうですか、はい、そうすると3人で暮らしてるんですね。はい、わかりました、はい、それでどんな相談ですか？
はい、実は私は小さい時に両親が離婚しまして、
はい、
父はアルコール依存症があって、
はい、
私が小さい時に自分の苛立ちを私にこう向けていたところがありました、
はい、
その父が8歳で亡くなって、
はい、
私の実母というのは私がおそらく2歳前ぐらいに離婚しているようで、
はい、
その後再婚した継母がまあ私を育ててくれたんですけれども、
はい、
その時に父がアルコールを飲んで継母と喧嘩をしたりとかで、
はい、
自殺をするみたいなこう階段のところにこう紐がぶら下がっているとか、
はい、
小さい時の記憶があります、
はい、
そして私の左手にはタバコの火をつけられた跡があって、
はい、
まあ、ひどい折檻を受けたという記憶もあったんですけれども、
はい、
そういうふうな私が育っていって、
はい、
まあ、母親を求める気持ちがありましたけれども、
はい、
警部は悪い人ではなかったんですけれども、
はい、
私が欲しいと思っていた愛情をもらうことはできなくて、
はい、
それでもそういうものを探すという私がいましたけれども、
はい、
私ももう母親探しはやめよう、自分で生きよう、自分の生活を自分で立てていこうという決心を思ったんですけれども、
はい、
だから親から離れるというか親を追わないということはその時に決めて、その後結婚をし、はい、子供を育てていったんですけれども、
はい、
大学4年生の長男が研究室でのコミュニケーションが取れなくて留年してしまいました、
はい、
そしてこれから2ヶ月後に休学をするというようなことになってしまいまして、
うん、
息子がこうやって疲れた気持ちを休ませに帰ってくるのに、
うん、
私は自分のこの親からの温かい気持ちだったりとか、
うん、
そういうものをもらっていなくて、
うん、
自分の子供に、
うん、
私はこんな辛い生い立ちの中で生きてきたんだからあなたたちは生ぬるいのよというような気持ちが子供たちに出てしまって、
うん、
本当は温めてあげたい、これが必要だと分かっているんだけれども、自分の辛さや悲しみみたいなものを我慢してきた気持ちを先に子供に当ててしまって、
うん、
そしてその中でも生きてきた子供たちはお母さんはこんな人なんだからと思いながら自分でこう歩み始めているところを、
うん、
また私は邪魔するんじゃないだろうかというところで、
うん、
これからの生き方を、
うん、
どういう態度で向かえばいいのかというところに、
うん、
今までは子供に依存してきたのでわ、
うん、
からないんです。夫との関係も夫がいてくれてよかったと思う気持ちと、
うん、
やっぱりあなたは何も分かってないという自分の敵意と同時のものが2つあって、
うん、
今ある幸せを大事にしないといけないと思いつつも私のトゲというものが人を傷つけているという、
うん、
こういう状態にあって、
うん、
これから今気づいたことをどうやって人の人生を邪魔しないで自分の人生をそして今得てるものを大切にしながら生きたいんですけれども、
うん、
その小さい時の痛みや傷をどうやって流していけばいいのかがちょっとわからなくてお電話したところでした、
うん、はい、どうもありがとう、はい、今日の相談というのは、
はい、
そうすると今までお子さん3人がいて、
はい、
ご主人がいてという生活の中であなたが 心の支えという方、生き方の指針としてきた、そういうものが失われて、私は今どうしたらいいんでしょうっていうのが相談ですね。
そうですね。はい。
はい、わかりました。はい、今日はスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドモアゼル愛知先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
はい。一言でね、ちょっとわかりやすい話をさせてもらうけれども、はいはい、2歳で実のお母さんがいなくなっちゃってばっけで、はい、それから、お父さんが8歳で死ぬまでの、まあ、5、6年間っていうのかな、が一つのあなたの情緒や大事な部分が傷つけられ育たなかった時代なんです。
はい、
大変だったっていうことは、その時に成長できてないってことなんです。
そうですね。はい、
だからはっきり簡単に言えば、
はい、
3歳以上育ってない子が、
はい、
お母さんになり、
そうですね、
はい、妻になり、
はい、
先生にもなると、なんかいろいろ教えてあげなきゃいけないとか、はい、3歳の女の子が、全部やってきたのよ。死ぬほど大変なことじゃない。
ありがとうございます。
うん。しかし、3歳の子がやったんだから、そこには無理があったのよ。
はい、
当然、
はい。
その無理の結果、一番、隠さなくちゃいけない無理。自分でもすでにそれも気づいてんのよ。周囲の人間に対する怒りと憎しみと敵。もう当然のことじゃない。3歳の子は無理してやってきたんだもん。どうしたらいいのかっていう中でやってきて、自分と関わるあらゆる人間に対する怒りや憎しみや敵意を感じないわけがないの。だから今のあなたの苦しみも状況も何もおかしなことじゃないの。それを取り繕おう、まだやりくりしようとやんなくちゃいけないと思ってるから、ただ私の考えはもう終わったと思ってるんです。それはその無理をしなくちゃいけない時代は終わった、
はい、
とんでもないことをやり遂げたんですよ。あなた偉いのよ。今度はその修復だよね、はい、だからね、はい、その3歳の子の、
はい、
これは大元にあなたがおっしゃるように、はい、私は愛情を知らないで育った人間ですと、
うん、
まあそういう言い方してなかったけれども、はい、母を求めながら母なるものが得られない、それでもう3歳の時から子供が大人にさせられて生きてきたわけだから、しかもその傷の修復もないままね。
それは私が会った健康に生きてる方たちがかけてくれる言葉だったりとか、
うん、
出来事でだいぶこう、
うん、
あのようになりたいという
ような切り花に栄養とか水を与えてくれたありがたさであって、はいはいはい、根は生えてないのよ。
あ、はい、
うん、だからやっぱり弱いんですよ、それは。
あ、なるほど、
は
い、
うん、
あ、そういうことなんですね。
うん、そういうことなの、
はい、
だからそれはそれで必要だし、
はい、
重要なことです、それは、はい、それはありがたいこと、
はい、
しかしあなた自身の中には切り花として頑張ってるだけで、水を変え栄養を与えることができても根は生えてないのよ。だからどっからから来る本当の安心感やその愛情の大元っていうのはわからないわけよ。ここら辺が一番重要なことなの。それでこれはいくつになっても実際の母でなくても母的なるものによって補えるものなんです、実は。だから間違いなく、いろんなこと今ちょっと自分に要求過多になってるから、3歳の子として十分にやった、
はい。
もう合格点以上のものがついて。しかしその結果として、あなたは主人を憎んでますよ。だから憎んでるのに仲良くなろうったって、それは難しいよ、
うん。
うん。でもそれもそのトゲって言ってたように、
はい、
子供だって愛していながら憎んでいますよ。
はい、
やっぱり、
はい。
それはしょうがない。だって、無理してきてんだもん、それだけ、
うん。
うん。そこら辺の状況をまず理解すれば、
は
い、また、かつてのように、また私がやんなくちゃっていう脅迫からはとりあえず抜けられるから。
はいは
い、まずここで自分をちょっと一回終えてもらいたい。
はい、
でもこのままでは、まだ、トゲの部分っていうか、憎しみの部分とか、 これからどうやって生きていったらいいのかという手応えは絶対出てこないからね、やっぱりね。これはあなたにとってやっぱり母が必要なんですよ。
はい、
母なるものに抱かれなくちゃいけないのよ、やっぱり。それで、なんだ、良かったんだと思えば、多少楽になるので、あらゆる問題が出てきても、本当はもういいんだっていうぐらいの、まあ、無責任な、いい意味での無責任さになっていただいて、はい、僕は構わないと思いますよ。それで自分を作っていくっていうことだよね、これからね。はい、それで、自分をまだ、子供だから客観視できないわけよ。
はい、
だから、一切ユーモアがないのよ。
そうです。はい、
うん、一切ユーモアがない。
はい、そうです。はい、
だから、どこでその自分の成長の段階を自分で判断できるかって言ったら、
はい、
子供を笑わせられたとか、
はい、
夫と笑い合えたとか、はい、そこら辺を一つの基準にしていくと面白い、はい、分かりやすいかなっていう
気は、はいはい、一番、まあ、できないところだったりなかった、う
ん、客観視できないからそれはできないんだよね、
はい、
やっぱりね、
はいはい、
まあ、なんであれ母なるものはいくつになってもなかった人にも得られると思いますよ。
はい、
はい、
今アドマテラエ先生のおっしゃったことがそのままズバリで、
はい、
注意しなければならないのはあなたの話を聞いていてね、はい、自責の念を言っていることなんです。
はい、
自責の念はね、
はい、
根源的な本当の自責の念じゃないですよ。つまりあなたの本当の、
はい、
責める怒り、敵意は、
はい、
夫であり、母であり、子供であり、
はい、
近くにいる人ですよ。
そうですね。はい、
ところが、うん、子供が父親を憎んではいけない、
はい、
というようなことで、うん、本来の憎しみを全部禁じた結果として、はい、その外に対する憎しみが自分に向いて、こういうの攻撃性の置き換えって言うんです。
あ、そうなんですか。
だから本当の攻撃性を置き換えたんです。それがあなたの自責の念なんです。自責っていうことをさっき言った、
はい、
だから本当はあなたは自分で自分を責めてるんではなくて、本当に責めてるのはいっぱいあるその人たちを責めてるんです。
そうです
ね。そしてその怒りをちゃんと自分の中で意識して表現できた時にあなたは救われるんですよ。で、今もう救われかかってるわけです。
はい。
これだけの環境の中であなたは何を信じて生きてきたの？
自分を信じてきたんだと思います。
そこです。
はい。
人生が破綻した人と破綻しなかった人との区別はどこにあるかっていうと、自分を信じられる人と信じられなかった人なんです。こういうのをレジリエンスって言うんですけどね、あなたはそのレジリエンスを持ってるんですよ。どんなところからも立ち直れる人なんです。
そうなんでしょうか。
だから自分を信じている人はどこかでつながるものができてきます。
わかりました。ありがとうございます。
大丈夫ですね。
はい、
これから母親は見つかります。
はい、頑張ってみます。
はい、失礼します。
ありがとうございました。
不幸を受け入れる、するとすることが見えてくる、デイビッド・シーベリー。